モンスターハートブレイブピッチ、堀田川一郎。中日の抑え投手が最後を締めて、試合は22時過ぎにやっと終わった。ソフトバンク打線は9回も簡単に引き下がってくれず、私が勝利を確信して帰り自宅を始められたのはゲーム終了より少し前。左打者の強いゴロをセカンドが勇敢に体で止め、硬球が胸にめり込もうとは三塁席までも聞こえてきそうだった。アウトにした時だった。当時の私は名古屋から離れた町に住んでいて、ヒーローインタビューを尻目に帰りの電車に乗った。その中で1時間ほど揺られ、球場で飲んだ2杯目のビールの酔いが抜けると、フラッシュバックしてきた試合中の一場面をめぐる疑問が頭の中を回り始めた。あれは何だったのだろう。松坂が先発したその金曜の夜の試合はいつもより高い A 席で観戦した。名古屋ドームに着いてすぐにビールを買った。私は普段土曜日か日曜日のデーゲームしか見ないし、試合の序盤からアルコールを飲むことだってまずないが、その日は仕事終わりで疲れていた。試合は全体の印象としては大味ではないのだが鈍かった。お目当ての松坂は初回に先制点を許した後もかわす投球で相手の打ち気をそらして毎回のピンチをしのいでいた。つまりボール球を多投する分だけフォアボールが多くなるから小気味良い試合運びではなかった。調子がそれほどでない技巧派が投げるときにはありがちな展開である。疲労と飲んでしまった酒のせいもあったが、私にはずっとドームの密閉空間にどんよりとした空気が居座っているように感じられた。私がそうしてほぼ漫然と観戦しつつ、久しぶりにちらっとスコアボードを見たとき、回はいつの間にか5回表まで進んでいた。この回の前までに味方打線が奮起し逆転していたので、このイニングを投げ切れば松坂は勝ち投手の権利を得られる。その回もワンアウトを取ってから相手に出塁を許したものの、一塁上にそのランナーを置いたところで次の打者にはうまく変化球でタイミングを外し引っ掛けさせた。ゴロがショート真正面に飛んで、ダブルプレーだ、チェンジだと場内の全員が確信した瞬間、それをショートがトンネルして、私の一杯目の酔いはそこで完全に飛んでしまった。だからここから5回の表が終了するまでは記憶が鮮明になるのだけれど、ショートがエラーのショックをあらわにしてマウンドへ歩み寄ろうとするのを、松坂はいいよいいよ俺を抑えるからとでも言うように、淡々とした表情とジェスチャーとで制してから、その後も満塁の場面を招きつつ苦心して2アウトまでこぎつけた。しかし残酷な満塁の現実をなおも引きずったままで、バッターボックスに強打者の柳田を迎えた。松坂のこの日一番長い間合いと、ボールを散らしてくる駆け引きに相手も応じて、お互い粘り合う勝負が3ボール2ストライクのフルカウントとなったとき、私は思った。まず、直球は全盛期の球威がないから、もうストライクゾーンへは投げられないし、生命線のスライダーを低めに投げても、腕が長くてバットコントロールの良い柳田のアッパースイング軌道には格好の餌食になる。万事休した。絵に描いたような絶体絶命の場面は、その数秒後に松坂が真ん中へ放ったストレートを柳田がフルスイングの空振りで三振して結末した。私といえば、この日一番のどよめきの中で声を失っていた。そうして少しほうけてから、その所在のつかない動揺を抑えるために2杯目のビールを買ったのだ。球場のスピードガンは、130キロ台後半を示していた。帰宅後にテレビのスポーツニュースをはしごして、あの数秒間の映像を何度も見た。肉眼でど真ん中に見えた直球には 打者の内側に食い込んでいく回転がかけられており、高さも柳田の一番得意なポイントからボール一つか二つ分だけ上にずらす絶妙のコントロールがなされていた。それは無根拠で無効水な万有でないプロ投手の真偽体に裏付けられた勇気が生んだ素晴らしい投球だった。そしてそれは私がなぜ動揺したのかにも明確な答えをくれた。つまるところ私は困難に全力で立ち向かう勇気に感動する心がまだ自分の中にも残り火のように灯され続けていることを知って激しく心を揺さぶられたのだ。星野女子さん所属、二宮真也。